はい、婚姻の聖書箇所を拝読いたします。婚姻は1節から4節であります。マタイによる福音書6章1節から4節。見てもらおうとして人の前で善行をしないように注意しなさい。さもないとあなた方の天の父のもとで報いをいただけないことになる。だからあなたは施しをするときには偽善者たちが人から褒められようと街道や町ことでするように自分の前でラッパを吹き鳴らしてはならない。はっきりあなた方に言っておく。彼らはすでに報いを受けている。施しをするときは右の手のすることを左の手に知らせてはならない。あなたの施しを人目につかせないためである。そうすれば隠れたことを見ておられる父があなたに報いてくださる。以上です。それでは隠れた奉仕と題しまして、志戸久子教師先生からメッセージを賜ります。
ただいま、マタイによる福音書6章の1節から4節をご一緒にお聞きしました。1節をもう一度読みします。見てもらおうとして、人の前で善行をしないように注意しなさい。さもないと、あなた方の天の父のもとで報いをいただけないことになる。見られるために、人前で善を行わないようにというふうに聞きますと、人が見ているから行い、見ていないから行わない、そういうあり方は表と裏があってよくない、そういうふうに受け取りたくなります。現にそういうふうに子どもを教育する家庭は多いと思います。けれども、主イエス・キリストは人の目を気にするかしないか、ということを問題にしておられるのではありません。一節の後半のところで、天の父のもとでとありますように、天の父なる神様のもとで、この方の前でこそ良い行いをするように、あなたの行いを広く人に見せびらかすのではなく、自分自身と神とだけのことにしておくように、という勧めです。言い方を変えると、神の目を気にするようにということもできると思います。人間の生活は外から見られているところはごく一部でよくわからないものです。極端に言えば、自分が本当に何を考えているのか、自分自身の考えや思いも自分でわからないようなところもあります。けれども、神の前では隠すことはできません。神がすべてを知っておられるからです。私自身も知らない自分、気づいていないことも神が知っていてくださいます。ところが、私たちはそのことを忘れてしまって、神がご存知のことはごく一部なのではないか、神ご自身もご存知でないことがあるのではないか、自分のことは神様より自分の方がよく知っている、そんなふうに誤解してしまうことがあります。神がご覧になっておられることを忘れてしまっていないか、父なる神のもとにある父なる神に見ていただいていることを思い起こすように、神がすべてを ご存知でいてくださるのだから、このお方にすべてを知っていただこう、そのことを求めようと促してくださっているのではないかと思います。一節の言葉を使えば、父なる神にこそ見てもらおうとして、善なる行い、良い行いをするようにいうことだろうと思います。そして天の父のもとでの報いをいただくようにと続いています。私たちが神ご自身の目や御心を強く意識するのは、何といっても礼拝の時、またそこへ向かっていく祈りの時だと思います。人間の目に囲まれて、またさらされて、自分の姿を見失い、確かなものは何もないように思われる、そういう状況に陥ったとしても、神は真実をご存知です。そこに私たちの本当の生活があります。人の目に多く囲まれ、その評価に揺り動かされることの多い私たちが、本当に自由になれるのはこの礼拝の場です。人からの評価、気にしていないように思っていても、実際には良い評価を得たいと願ったり、それに一喜一憂してしまいます。でけれども、この一節の言葉で、主イエス・キリストは天の父のもとでの報いをこそ気にし、また求めるようにと教えてくださっています。それを大事にするとき、私たちは糸の切れたタコのように、どこへでも飛んでいくようなことがなくなり、また寝なし草のようによりどころなく漂う、そういうことがなく過ごしていけます。こういう生き方は、また神が知っていてくださればそれでいい、神ご自身の御手の内に置かれていることが分かり、また主キリストの十字架の御業によってすべての罪が許されている、救いに預かっている、そのことが最も大事だと分かっているなら、それ以上大事なことは他にないということにもなります。私たちは本当に大きな恵みに入れられている、そのことに気づくよう招かれています。真に自由を得るために、神の御目のもとにあり続け、神のくださる報いを求めたいというふうに願います。神の眼差しということを思うときに思い起こす場面があります。あの日逮捕され、大祭司の屋敷に連れて行かれた主イエス・キリスト、弟子のペトロは遠く離れたところからついていきました。火に当たる人々に混じるペトロを見つめる一つの眼差しがありました。この人も一緒にいました、あの連中と、糾弾する女中の目です。彼女はじっと見つめたというふうに、ルカによる福音書22章56節のところに記されています。私はあの人を知らない、ペトロの否認の言葉が続きます。3回の否定否認の後、鶏が鳴きました。すると主は振り向いてペトロを見つめられた。ペトロは、今日鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うだろうと言われた主の言葉を思い出し、外に出て激しく泣きました。主の眼差しは許しの眼差しです。十字架に向かって行かれる中で、ペトロのことをすべて知った上で、それでも許し見つめておられます。私たちが心の底から求め大事にするのは、この主イエス・キリストの眼差しです。十字架の御業によって許され、救われた恵みに入れられている、この主の限りなく温かく、 また尊い犠牲の上に立つ眼差しを受け止める生活へと招かれています。さて、天の父のもとでいただける報いというのが一節の後半には語られていますが、これは神の恵みのことではないかと思います。もっと言うと、神がお導きくださるということではないでしょうか。神は御旨にかなうもの、御心にかなうことをお喜びくださいます。神がお喜びくださることを求め、願い、その御旨に従っていこうとする生き方、そうした生き方は恵みを味わうものであるというふうに言えます。恵み深い神様というふうに呼びかけるとき、それは私たちをお導きくださる神様という呼びかけになります。ところで、今日の箇所のあと9節から主の祈り、私たちにとって最も大事な、また教会の中心に置かれる主の祈りが記されています。今日の箇所の、すぐ後の5節から8節の、隠れた祈りの記事が続いて、そして主の祈りが記されて、そして16節から、断食の話になります。1節から18節までの一つのまとまりの中心に置かれているのは主の祈りです。で、そうしますと、施し、用意を行いや御前での断食といった信仰に関わる事柄は祈りと切り離せないということがわかります。私たちの生活と祈りはどんなふうに結びついているのでしょうか。2節から4節には施し、しかも隠れた施しのことが語られます。施しということと祈りにはどんな関係があるのでしょうか。2節をお読みします。だからあなたは施しをするときには、偽善者たちが人から褒められようと、街道や街角でするように自分の前でラッパを吹き鳴らしてはならない。はっきりあなた方に言っておく、彼らはすでに報いを受けている。私たちは人から褒められようとして自分の前でラッパを吹き鳴らすことがある。主イエスからそんなふうに言われると、改めて自分の心の奥を見透かされたような気まずい思いになります。このお方は私たちのことはすべて知っておられて、日頃仮面をかぶるようにして仮面の元から下から物を言ったり行動したりして、本当のところまた本性を隠しているようなものであることをご存知です。2節の偽善者という言葉には俳優という意味があると言われています。良い行いをしてそれを褒めてもらうためにラッパを吹いて知らせて注目を集めて自分を演じると。ラッパを吹くほど露骨ではないとしても、自分が良い行いをし良い自分を演じるということは、私たちの生活の中でも感覚としてわかるように思います。しかし、そういう私たちはすでに報いを受けている。真実の報いは神からいただくものであるのに、それを求めないものになっている。あなた方は神からの報いを求めるように。そして3節4節のように記されます。施しをするときは、右の手のすることを左の手に知らせてはならない。あなたの施しを人目につかせないためである。そうすれば隠れたことを見ておられる父があなたに報いてくださる。人の目に見えないところで施せばいいということではありません。神に受け入れられ、 神に報われることを信じて生きるようにということです。ミケランジェロの最後の審判という絵画がありますが、聖書に記される最後の審判、このキリスト者はこの最後の審判を待つという点で、他の人とは違う視点を持って生きているというふうに思います。人が人を判断し裁き評価する、それはそれで意味がある場合がありますが、その人の判断は絶対ではありませんし、私たちは人の裁きに振り回されるものでもありません。終わりの日、主キリストがおいでになり正しい裁きをなさる、その神の前に立つとき神がお喜びくださる、そのことを求めて生きることができる、そういう示しが与えられているというふうに思います。施しを人目につかせないというのは、やはり神の眼差しの中でこそ行い、また生きるようにということです。施しとは何のことでしょうか。必要なものに事欠く人に分けるということでしょうか。もっと心の中の思いとして、寂しい人や悩む人と共にいるというようなことでしょうか。いずれにしても、この施しが可能になるのは、私たち一人一人が神から恵みを受け、多くを与えられ、憐れまれている、この現実があってこそだと思います。神を知らなければ、神の愛を深く味わうことがなければ、他の人のことを考えたり、施しを志したりはしないでしょう。神なき世界では、人は人を愛することができません。神がいてくださるから、私たちは周囲の人たちに愛を手渡すということができるようにされています。憐れみを受けているから施すことができるのであるとすると、私たちはこの施しや良い行いを目に見える人に対してしているというよりは、主イエス・キリストに対してしているというふうに言えるかもしれません。実際、主はこのマタイによる福音書25章の35節以下で、家計を覚えている人に対して親切にしたのは、私にしてくれたことだとおっしゃっています。マタイによる福音書25章の35節からお読みします。51ページです。マタイによる福音書25章35節から40節をお読みします。お前たちは私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に見舞い、牢にいた時に訪ねてくれたからだ。すると正しい人たちが王に答える。主よ、いつ私たちは飢えておられるのを見て食べ物を差し上げ、喉が渇いておられるのを見て飲み物を差し上げたでしょうか。いつ旅をしておられるのを見てお宿を貸し、裸でおられるのを見てお着せしたでしょうか。いつ病気をなさったり、牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうか。そこで王は答える。はっきり言っておく。私の兄弟であるこの最も小さいものの一人にしたのは、私にしてくれたことなのである。ここに描かれているこの人たちは、主イエス様だと思ったから親切にしたのではなく、困っている人がいたからそうしたと。でもそれは私にしてくれたことだというふうに言われます。そしてもし私たちの施しや良い行いが主に対してなされるのだとすると、それは祈りの生活につながっていくというふうにも言えると思います。主イエス・キリストは主の祈りを教えてくださるにあたり、私たちの生活がすべて主に向かって捧げられる 祈りとなることを伝えておられます。私たちの日常生活の中では意味をはっきり見出せないようなこともする必要があったりしますし、自分の行いや仕事、また生活に虚しい思いを感じることもあるかもしれません。4節には、隠れたことを見ておられる父があなたに報いてくださるとあります。隠れたこと、人の目からは隠された神の前、見前を表します。神は私たちが御心を求めつつ、祈りつつ行うすべてのことを見ていてくださり、憐れみを持って受け取ってくださいます。この神に生活のすべてをお任せしたいと思います。神の眼差しに包まれ、その眼差しに込められた愛に応えて生きるよう促されています。神がお喜びくださることを求めつつ歩みたいというふうに願います。祈りましょう。主イエス・キリストの父なる御神様、あなたがすべてをお作りくださり、またすべてをお導きくださり、憐れみをもって主イエス・キリストを私たちにお与えくださり、救いによって新しい命へと招いてくださった大きな恵みを思い感謝申し上げます。あなたは私たちのすべてをご存じでいてくださって、私たちの心に聖霊の風を吹かせてくださり、このように礼拝の場へと招いてくださり、兄弟姉妹方とともに礼拝をお捧げする幸いをお与えくださり感謝申し上げます。主イエス・キリストが私たちに神の眼差しをこそ求めるようにと教えてくださり、この一週間の新しい歩みへと押し出してくださっています。私たちの心の中には不安や恐れ、悲しみや絶望、さまざまな思いがありますけれども、御言葉をもって主が私たちをこの新しい週へと押し出してくださることを信じて、ここから歩み始めます。どうぞ私たち以上に私たちのことを知っていてくださるあなたにすべてをお委ねして歩んでいくことを許されますようにお願いいたします。どうか私たちの教会を憐れんでください。共に礼拝をお捧げするその幸いへと招かれていきますように、礼拝から離れている方たちや礼拝においでになれない方たち、それぞれが神様によって守られ支えられている恵みによって、もう一度共に主の民の一人であることを確認する機会を与えていただけますようにお願いいたします。それぞれ与えられています課題は違いますけれども、あなたがすべてを御心のままに導いてくださることを信じ、その御手にお委ねして歩むことができますようにお支えください。各地に建てられています教会があなたのご期待にまた応えて伝道牧会に励むことを許されますように、与えられていますそれぞれの地での使命を果たすことを許されますようにお願いいたします。お一人お一人の悩みや苦しみにあなたが解決の道を与えてくださいますようにお願いいたします。自然災害の中で、またさまざまな問題が起こっている中で、神様にどうしてですかと問わざるを得ないような毎日を過ごしていますけれども、私たちの思いをはるかに超えて神様が導きをお与えくださっていることを信じて祈って過ごしていくことができますように、今なお涙の夜を迎えている多くの人たちに 神様の慰めが与えられますようにお願いいたします。主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。